新約聖書の350ページになります。ピリピ人への手紙1章の9節から11節。お読みいたします。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。
まあ、今の読まれました箇所も一つの素晴らしい証ではないかと思います。パウロは自分について何と言っているかと言いますと、私は祈っています。私は頑張っていますのではない、努力しますのでもない、私は祈っています。結局私は主に頼ります。私は助けを叫び求めています。もちろん彼は自分のためよりもあなた方、まあ、すなわち救いに預かった人々のために必死になって祈ったのです。なぜならば救われることとは決して十分ではないからです。多くの救われている人々は、まあ、最近救われている人々でもないでしょうけど、何年何十年前に救われた人々の多くはもう疲れ果ててしまっているのです。救われましたけども、もう疲れた、もう教会行きたくない、まあ、どこへ行ってもそういう人々に会います。毎週必ず。これこそ悲劇的そのものなのではないでしょうか。イサヤ書の4章の一番最後の31節に次のように書かれています。よく引用される箇所です。1091ページです。1091ページです。四章の31節。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても頼まず、歩いても疲れないとあります。主を待ち望む者は疲れません。自分の力、知恵に頼れば疲れ果ててしまいます。当然です。だからこそパウロは、私は祈ってる、私は主に頼ってると証ししたのです。私は祈ってます。あなた方の愛が真の知識とあるよう識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、まあ、あなた方は満たされているものとなるように、あなた方を通して神の御栄えと誉れが表されますように。これはパウロの切なる祈りであり、また願いだったのです。結局パウロは、あなた方は主の御心を知ることができるように、聖霊の導きをはっきり知ることができるように、これはパウロの切なる願いだったのです。まあ、我々のテーマとは、どうしたら神の御心を知ることができるなのでしょうか。まあ、神の御心はただ御霊によってのみ知ることができるのです。人間は人間のことでさえも 理解できない知らないからましてや神の御心を知ろうと思っても無理な話なんです。御霊が教えてくださらなければ無理な話です。したがって御心を知らんとする者は御霊に導かれる生活をすべきであると聖書は言っているのです。前に読みましたようにダビデとはどうして神の御心が叶う人になったかと言いますと、彼はあなたの御心を行うことを教えて、あなたこそ私の神であられるか、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるようにと、あなたの霊が結局御霊が私を導いてくださるようにと、ダビデは真心から祈ったから導かれるようになり、御心にかなうものとなったのです。ロマ書の8章の中6節にこの御霊の働きについて次のように書かれています。276ページです。新約聖書の276ページです。ロマ書8章の中6節です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。自分はどうして救われているのか、結局自分でもわからないから結局説明することができません。信ずる者はイエスも知るようになったのはよかった、それしか言えないんです。人間の救いとは結局人間の研究した結果ではないから、聖霊の働きの結果です。すなわち奇跡です。奇跡は理性でもってつかめません。だから説明する術がないけども、救われていることは我々は分かっている。どうして分かっているか分からない、まあ、これこそが、まあ、聖霊の証であるとここで書かれています。結局御霊は大丈夫だよ、あなたは神の子であり救われている、主は嘘つきではないから安心して信頼することができる。主は自分の約束を守るお方です。だからあなたは永遠の安全を得るようになったよと語りかけます。イエス様を、まあ、知らない人は確かに好きなことをやれます。私たちはこれはやっては悪い、これはやっていいと心の中にわきまえているのです。どうして未信者の時と違ってこのような分別ができたのでありましょうか。これは、まあ、御霊の働きであり、御霊の証であり、御霊の導きです。苦しみが襲ってきて、また悩みが押し寄せてきて、まあ、心が動き救われたとされたことを、神のことされたことを疑う時もあるけど、心を沈めてゆっくり考えると、魂の底では疑おうと思っても疑えません。その深いところにある確信は何者によっても動かすことはできない。まあ、今までの信仰生活において主はこの道を行きなさい、この道は悪い道ですから行けない方が良いとたびたび教えてくださいました。この声とはもちろん耳に聞こえる声ではありませんけども、はっきりと分かることです。 まあ、内に住みたも御霊のささやきです。あなたは主のものであり、こうしなさい、こうしてはいかんと教えてくださるのは御霊です。このようにして御霊のささやきに耳を傾けて毎日を送ることが、我々の信仰生活の第一歩から欠くことのできない非常に、まあ、大切なことであります。信ずる者はこの御霊の声を、御霊の証を聞くことができ、また持つことができる。もし私たちが御霊の声に忠実に聞き従っていくなら、霊的に深められ前進することができるのです。まあ、この間言いましたように、御心とは一体何なのでしょうかと考えると、一番大切なのは、すべての物事は主の栄光のためにあるべきですと。ですからパウロはコリント人の中でこういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。こういうふうにすれば神の栄光が現れるなのでありましょうか、主は喜ぶことができるなのでありましょうかと考えることは非常に大切です。まあ、他の言葉で言いますと、自らの意思を主に捧げることは要求されています。そして、まあ、日々その明け渡しを新たにすることが大切です。イエス様でさえも自分の意思ではなく、自分の思いではなく、御心だけがなるようにという態度をお取りになったのです。我が神、私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にあると詩編の作者はイエス様に対する予言として書き記したのであります。御霊に導かれるということは、時には自分のいわゆる良い意志をも捨てて主の御心だけに従うことを意味するのです。イエス様を産んだマリアとはこういういわゆる献身者だったのです。彼女はどうぞあなたのお言葉通りこの身になれますようにという態度を取ったのです。自分の思っていること、考えていることは結局別どうでもいい、御心だけがなるように私は喜ぶ、これこそが彼女の取った態度だったのです。自分の思いではなく御心だけがなるように、この態度を取ると大いに祝福されます。この態度を取りたくない兄弟姉妹は結局悩みの種になります。